師の聖書メッセージ、王のキリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。2011年7月3日、王のキリスト教会、主日礼拝。メッセージのタイトルは、人の技の始まり。聖書の箇所は創世記2章4節から8節。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ水が地から湧き出て、土地の全面を潤していた。神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方のエデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。メッセンジャーは中澤信之牧師です。
私たちはそのことを学び、今日は人の歩みがどのように始まったかを知り、また人がどのように歩んでいくのかということを来週知っていく中で、神様がどのような意味で救いということをもたらされるのか、創世記の初め数章をかけて神様の救いとはどのようなものなのか、そのことをご一緒に覚えたいと願っています。今日はその人の歩みの始まりがどのようなことであったのか、創世記の2章に書かれているところを読んでいただきました。創世記の1章の終わりには人が作られた経緯がまた違った方面から書かれていて、創世記2章はまた違った方面から書かれているという、そういう関係になっています。で、まず一つのこととして、私たちが神の息吹を受けた存在だということをお伝えしたいと思います。神の息吹を受けた尊い存在。7節のところ、神である主は土地の塵で人を形作り、その穴に命の息を吹き込まれたと書いてあります。命の息、それは風とも言われるもので、霊を表します。神の霊を吹き込まれて人は生き物となった。皆さんに少し想像していただきたいと思います。救急とかですね、その応急手当とか、そういったことの講座に出られたことのある方もあると思います。人工呼吸の講習というのがあったりしますよね。実際にした方もあるでしょうし、見ていたという方もあるでしょうし、なんとなくイメージできるぞという方もあると思います。体育館か何かでしょうか。そこに簡単な敷物を敷いて、そこにマネキンのようなものが置かれます。口か鼻のところに穴が開いていて、そして人工呼吸を実際にそこでしてみると、胸のところにこうやっぱり空気が入るのが分かるという、そういうような感じです。で、想像してみていただきたいのはこれからなんです。もし、絶対ないんですけれども、もし私が息を吹き込んだら、それがスクッと起き上がって、そして私の顔を見て、こんにちは、よくぞ息を吹き込んでくれました。もしあなたが息を吹き込んで、そのマネキンがスクッと起きてあなたにこんにちはと言ったら、どう思われますか。実際には絶対ないので心配しないで想像していただきたいんですが、何か私の命で生きるようになったということは、私の生き写しのような感じであり、当然友達も家族もいるんですけれども、何よりも私と親密な関係にあるような、私とそういう命を共にするような関係のものと思われるでしょう。 実は神様にとって神の息吹を吹き込んで命あるものとなった人間というのは、まさにそのような神の息写しのような、一生の言葉で言えば神の形に似せて、神に似せて神の形に作られた存在であり、神が何よりも親密さを覚える尊い気高い存在であるということです。もちろん私たちは作られたものですから、神がいらっしゃらなければ私たちの存在はなかったわけですし、神の息吹なくして私たちの歩みもありません。神に勝るものであるということはありえない。しかし神に等しく似姿をとって作られた神の息吹によって、それほど気高い素晴らしい良い存在であるということをぜひご一緒に心に留めておきたいのです。朝ごとに大きく息を吸って、私のうちに神の息吹によって良いものがたくさん満たされていると知ることはふさわしいことではないでしょうか。もちろん変な意味ではありません、ね、ここに気があってその良いエネルギーをたくさん吸収してという、そういう話では全くありません。息を大きく吸ったからってだからなんだという話です。でもぜひその時に思い起こしてほしいんです。人は神の息吹によって神の霊を持って命ある存在とされた。そこに神は神の形、良いものを余すところなくこの私のうちに満たしてくださった。大きく息を吸って神の息吹によって生かされていることを私たちは心に覚えたいと思います。もちろんこういう季節ですから、あまり満員電車の中とかで大きく息を吸うと、汗臭いかもしれませんし、香水をたくさんつけていらっしゃる方のところで大きく息を吸うとむせてしまうかもしれませんので、大きく息を吸って神の息によって私は生かされているんだ。その時どんなことを託されたのか、それは一章のところに書かれていることです。今日はあまりお時間がないので詳しくお伝えすることができませんが、28節のところ、一章ですね、一章28節、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼ら彼女たちに仰せられた。埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神様は神の息吹によって生かされている私たちに対して、神の形に作られた私たちに対して、この地のすべてを治めよ、支配せよとおっしゃいました。確かに私たちは自然の中に生かされている者たちです。私の手や足よりもはるかに大きなこの自然世界が私の前に立ちはだかっています。私はそれをどう自由にすることもできないものです。でもその中で神様の良しとされた祝福がそのまま祝福として届いていくように、この地を治めなさい、これが神様の私たちに対する期待、使命、責任です。でこのことが実は先週の教育セミナーの中でもう少し詳しく話されていたことです。ぜひ録音の CD を求めるなり、あるいは資料が紙に吸ったものがありますので、それを求めるなりしてくださって、私たちが地を治めることを委ねられたということの意味を知っていただきたいと思います。簡単な一つのことをご紹介したいと思いますが、そのセミナーの中では未曾有のとか想定外のという言葉によって私たちの責任を薄めるような感じになってしまっていないだろうか、そういうチャレンジがあったように思います。何か私たちの思いがけない、知ることのない自然のもう私たちの到底手に及ばないようなということを知って、でも本当にそうなんでしょうか。 地震はいつか来ると私たちは実は本当は知っていたんじゃないでしょうか。想定を超えると言っても過去にも実はそれはあって、備えをし取り組みをし、そして起こってしまったことに対して責任ある取り組みもすべきなのではないでしょうか。それが地を従えよと言われる私たちの責任であって、祝福が祝福のまま届いていくように備えをし取り組みをし、私たちが責任を持って歩むことが求められているのではないでしょうか。そういうチャレンジです。皆さんはそれをどう受け止めていらっしゃるでしょうか。続いてもう一つだけ、この2章のところには読み進めていくと18節、2章18節、その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のためにふさわしい助け手を作ろう。神が人にふさわしい助け手を作りになったこと、それもまた人であったこと、人が人として互いにふさわしい助け手であることが記されています。お互いの関係という意味です。それはふさわしい助け手、お互いに、誰か一方が助けられということではありません。この震災が起こった時、私たちはあまり被害を受けなかった地域にあって何かをしなければいけないと立ち上がり、どういうふうにすればいいだろうかと思い、何が本当にこの人たちのためになるだろうかと心を尽くしました。そしてそれは今もなお必要とされていることで、とても大切な事柄ばかりです。しかし助ける、助けられるという関係だけですと、助けられている方もなかなかしんどいところに追い込まれることはいろんな形で紹介されている通りですし、私たちも想像してみることができるでしょう。助けられているというのは肩身の狭いものです。誰も好き好んで助けられたいわけではありません。本当なら私だって人を助ける側に回りたい。でも今こんな状況になってしまった、そして誰かのおかげで生きている、情けない気持ちもあるでしょう。そして助けられているといつまでもなんとなく惨めな中にいないと、助けられているのに楽しいと言ってしまったらいけないような気がしてきます。助けられるだけというのは本当にしんどいものだと思われます。そのセミナーの最後の部分、あまり時間がなくて触れられなかったことですが、共生という言葉が出てきました。共に生きるという言葉です。実は私たちは支援をするとかされるとか、助ける助けられるとか、何々を届けるとか届けられるとか、そういう関係以上に共に生きているということを大切にしたいのです。共に生きている、家族や友達はそうだと思うんです。誰かが困っていたら、その助けようというような仰々しい肩肘張った支援ですと言って助けの手が伸べられるというよりも、さりげなく手が伸べられ、さりげなく声がかけられ、受ける方もありがたいと思って感謝をし、それがいつかは立場が逆転することもあり、でもだからといってどちらかが引け目を感じたり、あるいは優位に立ったり、そんなことはありません。それが共に生きているということであり、ここに書いてあるふさわしい助けてという言葉の意味でしょう。そのようにして大切な人との関係が築かれ、家族という単位が営まれ、それが共同体になり社会になっていきます。私たちは共に生きている、いろんな言い方があると思いますけれども、その人の存在が心にあるということです。その人のために手を動かすとか足を動かすとか、何々を持っていくとかということ以上に、その人の存在が心にある、そしてその人のために私がすべきこと、戸惑うことも葛藤することもためらうこともあるでしょう。でも私とその人の間の中で真実なやり取りがされていく。実はイエス様がそういうお方として私たちのところに来てくださったお方なんです。本来であれば 神の一人ご救い主、救われるべき私たち罪人といえば、これ実は一方的な関係ですよね。神が救う、私は救われる、私が神様を助けるなんてことはできないし、神様が私たちによって助けられるなんてこともありえない。でもイエス様は私たちの間に来て住まわれ、私たちと同じようになって歩まれた。幼い頃、若い頃、周りの人たちとどう接していたか、もちろん多くのものを与えたと思います。しかし多くのものを彼もまた受けてきたでしょう。なんとなく私たちは誤解錯覚をするんですが、イエス様が歩んでいたら5000人の給食、今日は1万人の給食というように、パンを、魚を、温かいスープをと分け与えたのではないか。もちろんそういう時もあったでしょう。何度となくあったと思います。でもある時はイエス様が食卓に座って、そしてお腹を空かせたイエス様が出してもらうものによって自分のお腹を満たしたことも幾度となくあったはずです。またイエス様は多くの人の病を癒してその歩みを回復しました。でもイエス・キリストご自身がお疲れになって休むところが必要な時、どうぞうちで休んでくださいと、食べるものと休むところを備えられたこともあったはずです。そのことを一番端的に表す聖書の箇所はこういう言葉になります。それは食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間。イエス様は人々と一緒に食卓を囲みました。自分で稼いだのではない、その並べられたごちそうに感謝をして、それを受け楽しんで喜んで、そこにいる人たちと会話を交わし、そして歌を歌って、楽しい喜びに満ちた心の通う食卓を囲んで、罪人たちと仲間になった、罪人の友となった。救い主ですよ、この方は。救われる一方の私たちです。でもこの方は友となった、仲間となった。主は私たちと共におられるというインマヌエルそのものとして、上から救うのみならずに私の傍らに立って共に歩まれる方として、私たちと歩んでくださっている。人の理想的な姿はそこにあります。お互いにふさわしい助け手としてという場合のその姿は、最も良き姿は、地上に歩まれたイエスご自身の姿が私たちの模範です。神の息吹を吹き込まれ、全地を従えて、大切な方々との心通い合う素晴らしい麗しい関係の中で、私たちの歩みが全うされていく、この一週間、そういう意味で与えられているといいんです。朝ごとに大きく息を吸って、神の息吹によって生かされていることを知った私たちが、実際の具体的な人との歩み、責任を果たすということ、その歩みの中で共におられる神と共におられる人々と本当に喜びに満ちた素晴らしい歩みを手にすることができるとは、なんと素晴らしいことでしょうか。なんと喜びに満ちたものであることでしょう。そのことを一日一日の中で受け取り、感謝をし、そして神様の素晴らしさを覚えながら歩みたいと願います。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@mokushi.jp nobu@mokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に
神様の豊かな祝福がありますように。